君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
世に存在する化合物の性質を知り、体系立てて操ることができたら、どんな薬も思いのまま。人間には無理でもコンピューターならやりおおせるかも。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はこんな辞書が欲しかった。化合物の辞書を作ってしまった先生、義歌大情報知能工学系分子情報学がご専門、桂木哲夫先生に聞きます。
桂木先生は辞書を作ってしまったというふうに聞きました。
まあそうですね、あの化合物の辞書というものを作りました。
化合物ってあの化学式で、
そうですそうです、なんかねごちゃごちゃとあるやつを、うん、まあ辞書にしたと。
あ、じゃああの C のって探すような辞書なんですか。
うん、まあまあというよりはそのまあその形、大体の化合物、うん、化合物って形があるんですね。こんな形とかあんな形とか、でその形が似ているもの、うん、っていうのを探し出す。
形が似ている、
うん、
化合物って三角形とか四角形とかあるってことなんですか。
そうですね、まあ、いろんな形がありまして、で、うん、普通はまあ炭素とか、まあ、そういうのにつながってるんです。酸素がつながったり炭素がつながったりとか、そういうふうになってるんですけどね、うん、でそのつながり方で例えば、まあ、よく見る形が六角形のベンゼンと呼ばれるものなんですけど、その六角形の形とかも、はい、六角形っていう、まあ、その本当に綺麗な六角形をしてるんですよ。
亀の甲っていう。
そうですそうです、亀の甲です。まさにその亀の甲羅の模様ですね、う
ん、で角っこになんか C とか H とか。
そうです、まあほとんど C がその六角形の頂点になってて、その周りに H がついてる、水素がついてるっていう、うん、そういうもんです。
ああいう風に表すっていうのを、うん、僕らあんまり文系の人間やってなくて、うん、あのどっちかっていうともう本当に式の形になっている。
CH3 なんとかとか、そういうんですよね、うん、あそういう表し方ももちろんあるんですけども、うん、で僕たちは基本的に、化合物をグラフっていうものに落とし込んで使ってるんですよ。
グラフってあの折れ線グラフとか。
あ、折れ線グラフとかじゃなくてね、グラフっていう専門用語があって、要は原子を点として、うん、で結合を線とする、うん、そうすると点と線で何かを表せますよね、はい、例えばその六角形も点と線で六角形を表すことができますよね、うんうん、でそういうふうにして化合物の形っていうのを、普通やったら CCCC ってつなげるところを点点点みたいな感じで、うん、点と線で結ぶみたいな、うんうん、そういうふうにするのを化学グラフっていう。
わざわざあの式じゃなくてグラフに表すといいことがあるわけなんですね。
そうです、グラフに表すことで、うん、そのグラフっていうのは昔から数学の世界でグラフ理論っていうのが発達してきてて。
グラフ理論、
はい、これはちょっと難しい、まあすごい高尚な数学の世界が広がってるわけですよ、うん、すごい昔からある世界なんですけど、うん、でそれの成果物を使って、うん、なんか言えるっていろいろ嬉しいことがあるんですよ。
嬉しいこと
まあ、具体的に言いますと、うん、亀の甲1個だったらあれなんですけど、うん、化合物ってすごい大きな化合物もあって、そうすると輪っかがいっぱいついてたりするんですよね、うん、亀の甲がいっぱいつながったような化合物とかね、うん、でそれってまあ目で見たら数えたら、あ亀の甲が1個2個3個4個あ4個あるなっていうのが分かるんですけど、それをグラフ理論を使うと、うん、ちょっとした計算で足し算と引き算で何個あるよと、輪っか何個あるよっていうのが計算できたりするんですよ、
うん、
でそういうふうにして数学を使うことで化学の化合物のその構造っていうのをの特徴をなんか数値化できると、うん、そういうのに使えるんです。
数値化すると 僕ら文系の人間はアレルギーが出ちゃうんですけども、うん、なんか嬉しいことがあるんですか？
まあ、あります、もちろん、まあ、もちろんその輪っかの話にしたら輪っかが何個あるっていうのも、まあ、うん、一つの数値なんですけども、うん、その他にも例えば、まあ、輪っかが何個っていうのはないんですけれども、その演算によってはね、うん、あの沸点を、化合物の沸点を予測したりとかもできるような。
沸点って物質が沸点する、
はい、そうです、そういう温度っていうのが予測できると。
だからその亀の子を見ていてもピントは来ないけれども、数値化すると見えてくるっていうことです
か？そうです、亀の甲からだけでは見れないけれども、うん、それをその数学的な演算をして、例えばあのよく使うのがその化学グラフっていうのを、うん、結合表っていうのに表すんですね、うん、ちょっと難しいんですけど、まあ、その結合表っていうので表すことによって、その結合表を今度あの行列式っていうので表すことができるんです。で、はい、その 行列で表すことができるんですけど、うん、その行列の固有値とか固有ベクトルという、まあ、数学習ってたらちょっと出てくるような数があるんですけど、うん、その値をもとにその沸点が予測できたりとか、うん、そういうことができます。
へー、そういう、まあ、沸点って一つの性質ですよね、
はい、
で例で出していただきましたけれども、うん、他にもいろんなことが。
そうですね、沸点だけじゃなくて、まあ、今研究しているのが特に沸点なんですけれども、うん、はい、沸点は結構いい線いっててちょっとびっくりしてるんですけど、うん、あ、こんなにうまいこと合うんやなみたいな感じで。
なるほど、そうやってあの、うん、僕らが知っている化学式を、亀の甲って言われる、うん、あのグラフにして、うん、でグラフになると数値化できて、
はい、
それで辞書を作るってことですか？
あ、それと辞書はまたちょっと違うんですけども、うん、そういうふうにすると、うん、数値化するとか、まあ、そういうグラフ化することによって、うん、今度はそのこの化合物の形とこの化合物の形が似ているとか、うん、似ていないっていうのを数値で表せるんですね。これぐらい似ているっていう、
あ、
似て全く似てないとゼロで、完全に一緒っていうのは1っていう数字で、うん、あの表すことができて、例えばこれは、うん、それ僕ら類似度って呼んでるんですけど、その類似度が 0.9 だよとか、うん、こっちは 0.8 ですよとか、うん、そういうふうにしてどれぐらい似てるかっていうのを数値化することもできるようになります。
似てるっていうのは、うん、まあ、言っちゃうとみんな亀の甲羅みたいな感じなんですよね。
はいはい、
その似てるっていうのは どんな感じなんですか？
例えばその亀の甲が3つ直線でついてるよっていうのと、うんうん、それから3つついてるけども三角形のように3つついてるっていうのも考えられますよね、うんうん、それがどれぐらい似てるかって僕らいきなり言われても、うん、似てるっちゃ似てるけど、うん、どれぐらい似てる、うん、分からんなってなるじゃないですか。
あ、どれぐらい似てるっていう、
それをその尺度をつけてやって、うん、これはこれぐらい似てると定義しますと、
うん、
でそしたらじゃあこれは例えばこれとこれは 0.9 だけど、うん、これとこれの似てる度合いは 0.8 だからこっちの方が似てるよねとか。
あ、テレビのモノマネ合戦で点数つくみたいな感じですか？
あ、そうですよねそうなりますね。だから他のがあって初めてこれぐらいって言えるじゃないですか、うんうん、まあ、そういう感じでその比べたいんですよね。似てるっていうのもこっちとこっち比べてどっちがこっちに似てるか、
うん、
A っていう物質に対して B と C どっちが似てるかとかいうふうに考えますよね、
うんうん、
でそのどれぐらい似てるかっていうのを数値化するのって結構重要なんですよね、
うん、
でそれの時に使えるとグラフ化することで、でグラフをね、僕その類似度を出すためにはグラフをバラバラにしてでちょっと、うん、計算するんですけども、
うん、
まあ、そういうことで類似度っていうのが計算できるような。
あの結局亀の甲の並び方のが似てると、
うんうん、
その物質自体も似てるってことになるんですか？
そうですね、あの物質自体が似てるというか物質の性質が似てきます。
性質、
はい、あのそもそも薬を作るときとかってその性質を使うんですけれども、
薬、
はいはい、薬を作るときって同じような形した物質って、うん、同じような効能を持ってるんですよ。効能というのは例えば人に対して、
うん、
あの解毒作用があるとか、はい、まあ、解熱剤作用でもいいんですけど、うん、解熱作用があると。例えば A っていう物質とよく似た A' っていう物質があった時に、うん、それは A が解毒剤、いや、まあ、解熱剤の効能を持つ薬だったとしたら、うん、A' もきっと同じような、うん、まあ、絶対とは言えないんですけど、うん、あの解熱剤の特性を持ってる可能性が高い。
違うところが似てるかもしれませんしね。
そうですね、あのどこが似てるかはまあ分かんないですし、うん、その別に形だけじゃなくてね、うん、これがついてる、この部品がついてるからこの機能がありますよっていう場合ももちろんあるんですけれども、うん、でもそうじゃなくて 大体の形が似てるかどうかっていうので大体判断できることもあるんですよ。
そう形ですよねそれってね。でも、はい、あのそれについている C とか他のこう原子はあんまり関係ないんですか？
あもちろん関係あって、その化合物の大体の形ってさっき言いましたけど、それを僕ら骨格構造って呼んでるんですけど、うん、その大体の形メインの部分が似てると、うん、結構似た性質がある場合もある、うん、っていうことです。
メインの骨格があるわけなんですね。
そうなんですよ。それはメインの骨格があるというよりも僕らがこれをメインとすると決める、うん、こうこうこうやって作ったものを骨格とするみたいな感じで決めるんですよ、うんうん、枝葉を切るんですけどね。その例えば何か化合物があった時、その形のメインの部分どこですかって言われたって分かんないじゃないですか、うん、だから僕らはこういうのをメインの部分としますよっていう風にして、それは具体的にどういうものかっていうと、輪っかでつながって端がない状態に、化合物から端の一本だけピピピって出てるような部分を全部刈り取ってなくすと、うん、そうしたら輪っかと何かがつながってる、輪っかと輪っかが線でつながってるみたいな部分、
輪っかっていうのは六角形の、
六角形なり五角形なり何角形でもいいんですけど、うん、そういうふうに、それ僕ら環構造って呼ぶんですけど、輪の構造、うん、輪の構造をがつながったような状態っていうのが残るんですよね、うんうん、枝葉を取ったら、うん、でそのそこの部分を骨格構造って呼ぶんですよ僕らは。でその骨格構造が似てるときっと作用も似てるだろうという、うん、まあ予測観測希望、うん、希望かな、うん、まあそういうので、それをこの骨格構造にはこういう作用がありますよっていうようなことを辞書化しとけば、うん、この骨格構造に似たものを出したときに、それもきっとこの効能があるんじゃないかとかいう期待ができますよね、うん、でそういうのを調べるようなツールとして、うん、僕らはツールを開発してる、うん、
それ辞書を作らなきゃいけないぐらい莫大な量あるわけなんですね。パターンが、
あの化合物自体はものすごいたくさんあって、そもそもあの僕らが使ってるデータベースだけでも10万件とかの化合物があるんですけれども、それでも全然足りなくて、あの実際にはその地球上には10の60兆個の種類 の、 あの化合物があると言われてるんですよね。
10の60兆
はい、
あ日本語で言うと
分かんないですねそう僕もねちょっとすい調べようかなと思ったんですけど、いや、うん、もういいかなと思って調べなかったんですけど、
はい、もう分かんない単位のぐらい
単位の すんごい種類があるんですよね、うん、それはその理論上はそんだけあるってことなんですけど、うん、でまあその中で今例えば有機化合物なら5万種ぐらいに関してはあのデータベースがあってとか、まあ、そういうのが あって、うん、で私たちはその5万種の化合物のデータベースを、うん、取ってきて、うん、でそれを骨格構造で分類して、うん、であこれこういう効能持ってる、これこういう効能持ってるっていうのをデータベース化したんだ。
あじゃあ辞書っていうと僕らあいうえおって引きますけれども、その骨格構造別に載ってるわけ。
そうです、あの骨格構造1個に対して、うん、例えばその活性って呼んでるんですけど、うん、こういうあの機能がありますよっていうのを、3種類とか2種類とか1種類とか、まあ、入ってるわけです、うん。
まあ、でもおっしゃったように5万っていうと薬の開発とかに使う辞書としてはまだまだ少ない。
そうですね、薬の開発では今、うん、数がちょっと思い出せないんですけど、うん、もっともっとたくさんの数が使われてますね、
う
ん、
というと、まあ、薬を開発する皆さんがそれぞれ自分たちのデータをその辞書にバッと加えてっていうような。
そうですね、僕らもちろん僕ら自身がその5万件の天然有機化合物のデータを入れて辞書は作ってるんですけども、うん、例えばその想定される使い方としてはもう製薬会社さんにどうぞって言って渡して、うん、でそれを製薬会社さんは自分どこのデータを放り込んで、うん、どれぐらいデータあるのか知らないですけども、で自分らの中で使うと、うん、あの製薬会社さんは結構こうデータをあんまり外に出したがらない性質がありますんで、うんうん、
それはライバルですもんね。
そうです、あの、うん、ライバルにしようってもしゃあないということ でだからあのもうそれやったら中で使ってくださいということで、うん、そういう風に使えたらいいかなと、そういう風に考えてます。
もうその辞書は完成してるんですか？
はい、あの天然有機化合物に関しては完成してます。
あ、じゃあもしかしてもう使っている人もいる？
まあ、僕らだけですかね。
そうですか
今のところは。で今度あの論文にしようと思ってまして、今書いてるところですね。あ、
まだそういう段階なんですね、
はい、でももう物はできてて、うん、僕らで使ってますね。 解析とかにももうすでに使い始めてます。
辞書っていうと広辞苑とかいろいろ名前も有名なのもありますけども、先生は何か名前つけました？
これはね僕がつけたんじゃないんですけど、もともとその骨格構造を定義する言葉として NTG っていうのがあって、
はい、
でその NTG 辞書っていうふうに僕らは呼んでます。
あ、わかりやすいですね
骨格の辞書、そう骨格の辞書っていう、ね、
もう間もなく論文が発表されるという、
そう思いたいところですね。今書いてるとこなんで、うん、まあもうちょっとかかるかもしれない。
そういうものっていうのは今までなかったわけなんですね。
はい、辞書自体はその別の薬物のデータベースとかでも作ろうとしてたことはあって、うん、まあそれもでもまだ発表してないというか、うん、まあ内部では使ってたっていう感じですかね。うん、
そのどれぐらい似てるのっていうのが数値化されているっていうような、そういう辞書っていうのはなかった。
そうですね、骨格構造だけじゃなくても、まあ、どれぐらい似てるっていうのはね、いろんな、まあ、類似度って言うんですけど、それはすごい重要なんで、いろんな人が提案してるんですけれども、うん、僕らみたいな僕らの使ってる方法で類似度を出すっていうのは僕らの研究室だけで使ってる方法ですね。ただそれを辞書化したのはこの研究が初めて。
じゃあそれが世界中に広がっていって、まあ、外に出したがらない製薬会社さんもそれを使ってどんどんどんどんデータベースを大きくしていけば、うん、急激にいろんな新しい薬がポンポンポンって出てくる。
できればいいですね、うん、そう なることを望んでやってます、うん、というのはその化合物、今まで知られている例えば薬、新しく薬作るときって一から作る時もありますけど、最近流行ってるのがドラッグリポジショニングっていうのなんですけれども、
ドラッグリポジショニング、
はい、ちょっと難しいね。
ドラッグっていうのは薬のドラッグですよね。
そうです、薬を再配置するっていうイメージなんですけども、うん、どういうことかっていうと、今までこれは A っていう活性のための薬として売り出してました、うん、でもよく考えたらこれ B にも効くよねっていうような時に、うん、その B の薬として新たにこの薬を、うん、開発し直しましょうっていう、そういうことができるんですよ。
それは例えば胃薬だったのが排他にも効くよとか、
うん、まあ、そうそうそう、そういうような排他にも効くっていうのが例えばあったとしたら、うん、そういうデータがあったとしたら、それをもとにじゃあもうこれ排他の薬として出そうよっていう、
それに特化して、
そうです、うん、でそうするとまたもうちょっとね、いろいろじゃあ排他の薬として使って大丈夫なんかっていう検証は必要なんですけど、うん、まあでももうすでに人が飲んでる薬ですよね。そう、胃薬としては使ってるんで、まあ1から開発する、ゼロから開発するよりはすごく楽じゃないですか、うん、でお金もその試験とかも、まあもう結果がほぼ分かってるんで、これやったらまあ、うん、胃薬に使ってるのに歯にあかんってことはないやろっていう予測もまあある程度できますし、うん、それでそういうふうに別の薬として開発することもできると、うん、
薬って一つ開発するのにものすごい時間とお金がかかる、
ものすごいお金かかるんですよ。時間とお金ものすごいかかるんで、で、うん、そういう時に既存の薬を別のに転換すればいいじゃないかということで、うん、で僕の辞書はここでその A っていう効能を持ってますけど、実は B もありますよっていうことを、うん、見つけられるような辞書になってるわけですよ、うん、要はこの骨格構造を持ってれば A と B と C に効きますっていう辞書になってるわけで、うんうん、僕らは普段 A しか使ってないけども、じゃあこれ B として使えるやんか、うん、じゃあこれもうちょっと研究してみようや、うん、というその足がかりになるような、うん、そういうツールを目指してた。
面白そうですね。
はい、面白いですよ。
まあ、間もなくその辞書も発売されると
思います。そうです、まあ、発売売るかどうか分かんないですけどね言ってくれたらどんどん使ってっていう形になると思います。お金取ることもないと思いますね、
はい、そういう、まあ、科学の世界での辞書の研究というのが、ね、はい、ありまして、それがまあひいてはですね、製薬会社さんのすごい元気の素材になって、我々がいただく薬元気の素材になっていくという、はい、そういう流れるとになってくると思いますので、ぜひ頑張って素敵な辞書を、ね、はい、完成させていただきたいと思います、
はいはい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。 知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました桂木先生の業界用語は
ドラッグリポジショニング。ドラッグリポジショニングっていうのは、まあ、あるこれまでに A という、効能があるよっていう薬があったとして、それを、今度別の B っていう効能の薬に使えるんじゃないかっていうことを発想としまして、で新しい薬を作っていく、そういうような、方法の、名前です。
春は別れの季節でもあります。今年も体感する先生の最終講義の季節がやってまいりました。技科大教授陣の最終講義は単なる最後の講義にとどまりません。ご自身の教授人生の集大成の90分であり、もうこれから簡単には退避することがなくなるであろう学生たちへの花向けのメッセージの講義でもあり、特別中の特別の講義になるわけです。まあ、中にはいつも通りの講義で終わるのを良しとする主義の先生もいらっしゃいますけどね。で、この技科大名物体感先生の最終講義は技科大生の皆さんはもちろん、我々一般ピーポーも聞くことができるんです。もちろん無料です。4つ紹介します。お時間が合う方はぜひ。まずは3月6日の月曜日夕方4時からは情報知能工学系聴覚生理学の先生堀川純正教授の最終講義。堀川先生も体感されるんですね。堀川先生このコーナー天白の城の記念すべき第1回目にゲストで出てもらった先生です。平成20年の7月5日のことでした。翌日3月7日の火曜日お昼1時半からは機械工学系電熱工学の先生北村健三教授の最終講義。同じく3月7日火曜日の3時からは機械工学系高速力学の先生でロボコンの先生鈴木真一教授の最終講義。そして3月13日月曜日の夕方4時からは建築都市システム学系建築環境工学の先生松本浩史教授の最終講義です。
天白の城技科大。
スポーツカーの空力データも震災発生時の建築物の揺れも核実験すらコンピューターの中でシミュレートして解析する時代。やってみなくちゃわからない、体を張って実験する人たちがいる。次週2月25日の天白の城は真冬の技科大体育館にお布団敷いて寝ている人たちは部屋が寒いと人間はどうなるのか、データを取っているっていう話。技科大建築都市システム学系建築環境工学がご専門鈴木和代先生の研究室を訪ねますよ。楽しみに。